皆様どうもおはようございます、昨日に引き続いてですね、多数ご参加賜られましたありがとうございます、今日のお昼までですので、どうぞよろしくお付き合いください。それとあの申し訳ありませんが、もう一時たかずに前夜と着席してお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では座らせていただきます。あのお手元のこの緑の四角の36ページですね、ここにあの来年7月ぐらいまでのおおむねの工程表が出ております。でこれを見ながらあの本日のタイトルが改正社会福祉法施行に向けてどう準備すべきか、まあそのそういう内容のパネルディスカッションですよね。で、皆様からもあの、ご質問を賜っておりますが、この準備について何が問題なんだろうかというような、そういう問題意識でこの2時間ぐらい12時きっかりに終わるようにしたいと思っていますが、進行させていただきます。ではあのいきなりでちゃんとした打ち合わせなくて申し訳ありませんが、元井先生、元井さんから順番にね、簡単な自己紹介と準備に向けてどういうことが課題なのかなというのは感じてることを、そんなに言われてない、はい、ぶっちゃけの方があの素直なお話が聞けていいかなと思って、順番によろしくお願いします。お名前ちゃんと、
はい、
あのもう座ったままで、
はい、皆さんこんにちは、おはようございます、よろしくお願いします。近畿会で、会計士税理士やっております本井でございます。林会長とともに八坂会計社の社員でもございます。今急に当てられたので何喋ったらいいかなと思ってるんですが、先ほどおっしゃってたこのスケジュール表を見てますと、非常にやることがたくさんございまして、我々あの職業会計人が常日頃接しておりますお客様、社会保障人様に対して、今年の12月までにはこれとこれとかなでやり遂げてくださいねということを、いろいろ、いずれにしましても定価がしょっぱなだと思うんですけれども、定価改定が前に進まないと、次の選任会委員会も前に進まないわけでございますので、うちの薩摩はもう定款を一生懸命今勉強してくれてまして、彼の意見にほぼ右習えという感じで、日々お客様には接しておる次第でございます。その後、次のステップで来年の第1回目の協議委員会で、付け足す定款に付け足す条項があれば、付け足してもう認可取るのを一体一番に考えてですね、もう一番シンプルな昨日出ましたその分類で、許認可を取って、先取りしたいなと思っています。この間も風の方とお話ししてましたら、風も今、かなり法人数は腸活は担当数は減ってるんですが、200近くあるらしくって、そうしますともう一個一個チェックしてる暇がないので、しかもスタッフは5名ぐらいしかいないということでですね、そうなるともう標準分類でみんな出してよというのが、本音らしいということをお聞きしております。どこの都道府県も多分近い状態かなと思うんですけれども、だから事前にお伺い立てて先見てよという、なかなか時間が所轄庁も取れないというふうに聞いておりますので、そこのところ、認可を先に取るということを第一目標に、皆さん方もお考えいただくといいかなと思っています。以上です。よろしくお願いします
。岩手県で税理士をやっている佐藤明信でございます。この場をお借りしまして、まず東日本大震災のご協力ご援助ご支援大変ありがとうございました。まだ5年経ちますけども、なかなか道半ばでございますので、これからもよろしくお願いいたします。それから先日は岩手国体で愛知県の方々もたくさん来まして、私がボランティアガイド5日間やりまして、立派な成績を収めたことをご報告しておきます。さて、こちらの方なんですが、ただいま元井先生がお話ししたようにですね、うちの方はやはり定款作成 ということで、これが大事ですよというお話をして、ただの定款の作り方はセミナーとかでお話ししてますが、実際作るのは法人様において作ってくださいと。そうしませんと魂作って仏を作って魂入れずになりますよという言い方をしております。で、2つ目はですね、やはり2段階論かなと。まずはですね、標準形に近い形で定款の認可を取ることを優先してやりたいと思っております。そして、来年のそうですね、5月6月7月そちらのあたりでですね、もう一回検討するという2段階論というのをですね中心にしたいなと思っております。確かに1段階論でもいいんですけども、果たして間に合うかどうかでございます、行政の方とも相談してるんですが、なんとか12月中に認可を下ろしてもらいたいなと。そこで大きな声では言えないんですけど、小さな声で事前指導をお願いします。そして指導を受けた段階で理事会に諮って333でやってすぐ申請して、12月中には認可をいただいて、年が明けますと、まあ、今日の11月11日に大量の、清書令とかいろんなものが出ましたけども、次に年が明けますとすぐ予算決算の話が出ますので、それに対応するためには何とか年内に認可をいただきたいなということを行政の方とお話ししております。で、今はですね、考えていることが一つあるんですが、実は行政の側もですね、病人が出てきています。これは所轄省の方でもすでに出てまして、もう今後ですね、いろいろなダウン、所轄省ダウンというような私言い方してますけども、それがあちこちで出てきますので、やはり私たちの方もですね、出せばいいんだとか、早く出せ早く起こせというすっつくんではなくて、協力体制と言いましょうか、そういうふうなことでですね、速やかに出す、速やかに認可をいただくような形で、セミナーとか行政からの相談、こちらの方には対応していきたいなと思ってますし、皆さんもどうでしょうかと思っております。そしてあとは来年なんですが、一応うちの方は1月にですね、予算決算セミナー、それから行政の行政説明、これを2日間にわたって、盛岡会場でやる予定でございます。そこで、改正社会福祉法への対応 と、予算決算ですね、最終補正予算、それから、決算、それから29年度予算の方を、セミナーでやる予定なんですが、これを考えましてもですね、かなりの問題点が出ております。まして4月1日からですね、2ヶ月以内とか3ヶ月以内の決算で落ちこぼれが出ないかな、落ちこぼれといっちゃ失礼かもしれませんけど、期限内に間に合わない法人さんが続出しないように今から手を打っておこうかなと思っております。やはりセミナー中心で、それも行政とタイアップしたセミナーで、いわゆる中国の習近平さんが言うにはウィンウィンの関係っていうんでしょうか、そちらの方でですね、行政とよくより良い関係を持ってですね、できるだけ速やかに社会福祉法人さんの方も日程をこなしていただければなと思っております。そういうふうな形で至らないところでございますが、田舎の方でもですね、コツコツと頑張っていきたいと思っています。今後もよろしくお願いいたします。
おはようございます。首都圏会で、事務所埼玉の方で、税理士をしています、原島と申します。よろしくお願いします。僕の方はですね、定款に関しては元井先生、佐藤先生とほぼほぼ同様で、標準の文書から変更せずに、とにかく早くですね、認可をいただくというスケジュールを、考えています。それと同時にですね、定款はそのまま標準分類でいこうと思ってますけど、定款の、変更の、議案をかける、 現行の理事会ですよね、理事会で同時にできればもうその次に控えている、評議設置あ、評議選任解任委員会の、候補者ですね、候補者リストの、選定とで、本当に、早くできれば、その先の、新評議員の候補者の、リストまで、理事にかけたいと思ってますけど、とりあえずは、変更定款と、選任会委員会の委員の候補者、この2つをまず、今月来月の、理事会にかけて早く、定款変更をしていただくと。その後、戻ってきたらすぐに、評議選任会委員会を、かけていただいて、次の、新評議員の、候補者選定まで持っていってしまいたいと思っています、特にあの保育園に関しては、もう3月になると、卒園式やなんだらで、行事がもうたくさん入ってきちゃうので、できれば2月いっぱいまでにある程度型をつけていきたいなとは思っています。事務所の、スケジュールとしては、全体的にはこんな感じですけども、来週、もう週末18日には、今回の関係の、セミナーを、組んでますし、翌、21日月曜日には、実は盛岡の方へ、佐藤先生の方に、お呼ばれしているので、そちらでお話をさせていただいて、帰ってきて22日には埼玉県の保育協議会の方で、同じものをやるということになってます。で最後に、もう一回うちの方で、30日に、同様の内容をするような、スケジュールになってるんですけども、18日の、セミナーについてはもうすでに応募者がもうほぼほぼ、満員状態で、ただ、半分以上が、行政職員だったので、どちらかというと、むしろ行政職員の方に、協力を求めるような、内容で、話をするかなとは思っています。今のところ、以上です、よろしくお願いします。
四国会の菊池です。私は、ほぼ原島先生と同じようなスケジューリングかなと思うんですけど、つい先日、パブコミに上がっている定款例でこんな形でやってくださいよねってクライアントにお示ししたんですけども、今回、昨日の曜日ですかね、ちゃんと確定で出ましたので、それをもう一回チェックして、数日後にはもう一回送って、もうすでに理事会終わっているところもあるんですけど、そこも含めて見直しをかけていただいて定款の確定をすると、その役員会を、大体12月の中旬ぐらいまでに完全に終わってもらって、その時には原島先生もおっしゃってましたけど、選任委員会の設置は当然入れて、もう1月には選任委員会開くと。でも今の時点でほぼほぼ8割から9割ぐらい、多分うちのクライアント、29年4月1日以降の役員の候補者大体決めてもらってるはずなので、もうその事務手続きを1月中に大体終わっておいて、もう2月3月入ると補正予算に入りますから、それまでに終わりたいなと思ってるんですけど、昨日、元井先生のセミナーを受けながら、もう一回やらせないかなと思ったのが例の福祉充実残額で、これをなんとか今度一応税務経営委員会を1月の中旬にやりますんで、その時間に合うかどうか分かんないですけど、そこでちょっと充実な具体例というか計算例をやりたいなと思ってますけど、それで、クライアントの、全クライアントの資産を再度、経営協さんも多分出してくれると思うんですけども、それを参考にしながら1月末の段階で28年3月末の、決算書に基づく福祉充実残額の計算を一回終わっとかないと無理かなと思ってまして、ですからスケジュール的にはそんな感じで動こうかなと思ってます。で大体うちのクライアント何十件多少ありますけども、大体そういう段取りでお話ししてて準備してもらってるつもりですから、ね、ですからね、以上です。
隣の菊池先生と一緒の四国会の脇でございます。おはようございます。私は当会では、今試験委員会、つい先日までは問題作成委員会という会の委員長をさせていただいておりまして、 大体年に12回程度、もうそれもほとんど土曜日か日曜日で、1週間疲れた後に、またその会議を朝の10時から5時まで、昼休みがあまり取れないような状態でするもんですから、その会が終わるとどっと疲れが出るようなことで皆さんのご遠慮いただいてやっております。私のスケジュールというのも皆さんが今スケジュールのことをお話をされましたので、同じようなことで行くんですけれども、ほとんどの方が税理士とか公認会計士の方なので、普段は相手にしていると言いますか、敵対するのは税務署だと思うんですけれども、この業界は税務署じゃなくて厚労省になりますので、なんとなくこの業界のお客様を相手にお話をするとちょっと違和感があると言いますか、どうでもいいことにすごく細かくですねおっしゃっていただいて、それで、昨日出てる定款例でもですね、今ちょっとここに画面で見ると、各法人の定款の記載内容については当該定款令の文言に拘束されるものではないが、定款において定めることが必要な事項が入っているか、その内容が法令に沿ったものであることが必要であると、こんなふうに書いてありまして、先日出た、経理規定とかですね、先日でもだいぶ前ですよ、そういったものにもこれに拘束されるものではありませんよと、各法人で自分のところにあったものを作ってくださいと言ってるのに、行政に出すと一時一句チェックされてこれダメですと言われると、そしたらなんでいかんのと、で、クライアントの社会福祉法人自体もなぜか文言を少し変えてるところがある、なんでこれ書いたんですけど、なんでということないんですけど、こっちの方がいいかなと思ってと、それを書い直してくださいって言われた時に、別に法令に違反してないんだったら、いやうちはこれでいきますと言えばいいんですけれども、直してくださいと言われると分かりましたとすぐに直してしまう、それだったらなんでするのというところがあって、なんかその税務署をあえて出すですと、通達はほぼ負けるにしてもこっちの意見が主張できるんですけれども、この社屋についてはなんかわけのわからん指導で根拠はないと、愛媛県でも幹事相手の研修がありまして、いろいろ文書指導が出たりすることに根拠を書いてくださいということでお願いしたんですね。どこの法令もしくは何に基づいてこれを、指導しますと、根拠がわからないと次回にも直しようもないし、幹事としてチェックするとこもわからないと、ということを言いますと、県の担当者は根拠のない指導もありますと、というようなことを言われてですね、根拠のないというのが根拠なのかなと思いましたけれども、そういった業界ですので、今私はどっちかというとこの会計を中心にこの会でお手伝いさせていただいてますけれども、この定款とかいろんなこの制度についても我々が踏み込んでいって、今まで以上に会計だけじゃなくていろんなところで関わりをしていかないかないのかなというふうに思っています。はい、以上です。
ありがとうございました。皆様ね、お話にありましたように、まず定款ですね、定款とそれから社会福祉充実残額の計算、定款につきましては昨夜出たようです、それでええのかな、よくわからない。経営庁の方がですねお話を伺っておりますと、経営庁でその定款令の説明を書くというふうな話が出ていたんですが、説明もさることながら経営庁バージョンの定款令を出すように話を伺っております。で11月11日に多分この定款令とか厚労省のものが出るので、それも下敷きにした上で多分20日ぐらいを目処だと思うんですが、定款令を経営庁でも出す。で、先日経営庁の方にちょっと伺った折にですね、できたら経営庁で出されるのはいいけども、厚労省のと違うとまた役所に持って行ったらこれは何や違うやないかと言われるので、ぜひ その辺の経営庁の定款で出されるんなら、各所轄の方に経営庁の定款ではこれでこの通りのものなら熟してほしい、熟してくださいというようなことを周知徹底してくださいねっていうようなお話はしてきました。多分厚労省の方から各所轄にもそういう話があると思います。社会福祉充実残額の計算があれも私はもう大半、まあ、制度自体にあまり賛成ではないんですが、まあ、細かいことは後にしましょうか。で、経営の方でもあらかじめチェックできるようなチェックシートを会員向けに、提供しております。ただそれがちょっと厚労省のとも違うないうところがあって、そこの手直しをして、多分昨夜の通知発出を受けてですね、それもできるだけ早くニューバージョンを出すというふうに聞いております。それもだからまあ20日ぐらいなのか、遅くとも今月中ぐらいに出るのではないかと思いますので、経営に加盟されておられます社会福祉法人の方、あるいはそこをクライアントにしておられる皆様はですね、いっぺんどうやってたか、聞かれた上でそこチェックされてはい、でどうも残高がほとんど出へんの違うかもったら、結構出る件数としては出るような話も聞いていますので、いやその辺も全く分かりません。直前になって1億もあるとはなったら大変なことですので、やはりその辺はなめてかからずにきっちり見ておく必要があるのかな。先ほど菊池先生が来年1月の中ほどとおっしゃいましたが、1月14日でした先生ね、1月14日土曜日ですが、午前中に理事会とかやって、午後に、いつも菊池先生にしていただいております経営税務委員会、正式名称 それでよかったでしょ、税務経営委員会、はい、が1月の14日午後東京で開催される予定です。そこで菊池先生の方にちょっとご無理をお願いしまして、できたら会員が使えるエクセルシートまで落とし込んでいただいてですね、それをちょっとご開示いただくということを予定しております。では本来の随分前置きが長くなりましたが、質疑応答パネルディスカッション、お手元に皆様の配られていますね、本日までにいただきました、疑問事項です。Q&A ですが、こういう疑問があるんだというご質問をいただいております。で、せっかくのことですので、ここになくってもですね、記載されていないことでも、いやこれどうしても疑問やねん、ちょっと取り上げてくれよということがございましたら、挙手をして発表をお願いしたいと思います。で、これどうも見ると質問の項目が体系だっていないので、先ほどの話でですね、やはり定款のことから先片付けようかという気がしております。まあ釈迦に説法でありますけども、この白い方の関連資料の四角の82ページですね、四角の82ページ、ごく一部勘違いしておられる方がおられるようなので、念のためにですね、四角の82ページ真ん中やや下に両学校1評議員の選任および解任の次の E 最初の評議員の選任について説明がありますが、新しい評議員は来年の4月1日までにあらかじめ選任しておいてくださいねというのが改正法付則です。でそのために選任するというのは、同日までに上記案の趣旨を踏まえた定款変更を行った上で、当該変更後の定款に基づき評議員を選任しておくことが必要である、このなおからの後のことですが、これはいいのか、あまりいいところ
選ばなかったみたいな。すいません、あらかじめ選ぶについては来年4月1日以降、今定款変更してもそれが有効になるのは来年4月1日以降です。所轄が承認をやってですね、有効になるのが来年4月1日以降なんですが、来年4月1日以降はこのような方法で評議員を選びますということが決まって、それに従ってそれに倣って、まあ、新評議員を選ぶということになっていますので、来年の4月1日からこういう定款になりますよ、ついては来年4月1日からあとはこういう評議員の選び方を当方にはするんですということが確定したら、まあまあそのやり方に沿って今選ぶというそういう立て付けになっておりますので、来年4月1日以降の定款が確定しないと来年4月1日までに評議員を選ぶという手続きができない、そういう構成になっています。ということでやはり一番するのは定款の認証だ、定款認証を受けないと進められない、先ほど原島先生のご説明の中で今度の理事会で定款の、まあ、定款のをこう決める理事会でじゃあこうしようということと選任委員会とか の委員のメンバーも同時に決めようかというお話があったんですが、ちょっとそういう意味では疑問かな。下話はできましてもね、役所で認証を受けないとそれに従った、選任ということにはならないのではないのかな。だから当然事務的にはねそんなに取れないのでどんどん進むけど、一応正式なペーパーの流れとしては定款認証を受けてでこういうふうになりましたからついては選任会委員会の委員を選びますというふうに、どうしてもそこはちょっとワンクッション時間を置かないといけないんじゃないのかなという疑問があるんですが、どうでしょう。
すいません、本来は多分、正式な順序で定款が認可されていないのに、定款に盛り込まれるべき、評議員選任会委員会ですかの、準備が始まること自体がおかしいんですけども、たまたまの東京都の方の、定款変更に今回の、定款変更に関しての流れの手順を見ていると、評議員選任会委員会の候補者そのもの委員の候補者そのものぐらいは、今回別に決めといても、別にその候補者であって別に、評議員選任会委員会自体が設置されたことにはならないので、あらかじめ候補者の、リスト選定だけはしておいてもいいというような回答になってましたので、まあ、当社協ですよね、まあその通りだなと思いました。はい、
わかりました、だから定款が認証を受けたら選任会委員会を設置することになります。ついてはその候補者だけを決めておきたいということですよね。やっぱり一応は、まあ、定款認証前提で選任会委員会が初めて正式に設置される、それが手順だということですね。はい、ありがとうございます。このお手元のところで言うと今いただいているお題が12番までですが、この中で特に定款に関係するというと5番ですか、5番とそれから11番12番ですね、5番、11番、12番が定款に大体関連することなのかなと思いますが、これどなたかまとめて言うわけにはいかないかな。5番も難しい話ですね。5番の質問は、評議員は変更後の定款に基づいてあらかじめ選任となってるんだけど、全ての内容それ以外のことも3月31日以前に手続きを行うことができるか、例えば 役員の賠償責任の一部免除については、なんちゃらかんちゃらの定めによって全ての幹事の同意の上で、幹事の同意が前提で同意されたら、まあ定款に定めることができるという規定でしたっけね。で29年4月からの新定款でそのような役員の賠償責任免除の定めを入れようと思うと幹事の同意が必要になるけど、これはできるでしょうか。随分なんか詳しい人の質問ですねこれ。そのことと11番は定款作成時に省庁などの数字は参用数字で書いても構わないか。12番は租税特別措置法第40条、これどうなのか。措置法のことで言いますと、税制上の優遇を受けるためには定款の困難が記載されていないとダメですよとかいうような国税庁長の扱いだったと思うんですが、その辺にどうも定款例、この前に以前に発表された定款例は対応していないようなので、それはどうなんだろうという疑問ですね。佐藤先生、いくつか全部でなくても結構ですか。
はい、まずですね、この12番の租税特別措置法第40条の対応なんでございますが、昨日までの話ではですね、やはり対国税ということで厚生労働省の方から話し合いを持って やらないといけないんじゃないかなということで考えてましたが、昨晩のこれですね、これにはなんかもうお話し合い済みのような結果が出ているというお話でした。
まず先生、そのこれが出てないんで、松本さんに移していただけますか。
はいはい、そこの
これ、これってどの場所か言っていただかないとちょっと急には出せないと思いますが、
はい、社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更にかかる事務の取り扱いについて。
それの、はい、ちょっと、それのもうちょっと見ます。ここアップして
のあ3ページ。
そうです。わかりました。はい、はい、これですね。事務連絡ですかね。そうですね。4ページ。あ、事務連絡ですね。あ、出てます。
僕のが出てない。
ああ、わかりました。ごめんなさい。はい。はい、あ、出ました。はい、すみません。これですね。この事務連絡ですね。社会福祉制度改革の施行に伴う定款変更にかかる事務の取り扱いについて、はい、という事務連絡の4ページ
目3ページですね。
はい、このページですね。4ページ
目3ページ、
あ、表示入れて4ページ、
あ、
はい、すいません。
ここ2番目、
はい、
2番目の2項かな、このカッコ1のあたりですか。あ、よろしいですか。2項はですね、社会福祉法人が受贈法人として国税庁長官の非課税の承認を受けるにあたっての留意事項について下記の通り整理したので参考とされたい。なお租税特別措置法40条の特例の適用を受けるか否かは各法人の判断であり、所轄庁が一律に指導するものではないことに留意することが必要であるというところで、あ、もう少し、もう一つ、あ、じゃあこの括弧だけに今回いたします。租税特別措置法第40条の特例の適用を受けるにあたっての留意点という項目、こちらの方にですね、
中身的にはこれが回答になるのかなというところで申し訳ございませんが、今日の話なので、中身についてまだ熟読しておりませんので、これまでにさせていただきたいと思います。で、次のこれでよろしいでしょうか。
じゃあ12番はまああとこれ読んで対応してください。単純に言うと、はい、まあ多分対応可能だということですね。
はい、
はい、
それから次の11番が定款の作り方ですね。定款作成時に小や上などの数字は参用数字に変更して差し支えないかですね。これについては今回は出てませんね。今のところですね、ちょっと昨日の夜のことなんで、これ書いてあるかどうか探しきれなかったんですが、
多分こういうことまでは自分連絡にも出てこないと思うよね。
はい、じゃあそういう
菊池先生言いたそうや、ね、
じゃあちょっとだけ補足すると、まず12番の租税特別措置法の件に関しては、定款上僕がちょっと引っかかってるのが、評議委員会の決議事項で収支予算、事業計画及び収支予算があります。ですからモデル定款のまんまやると、事業計画とか予算は今回から理事会承認事項になってるはずなんですけども、租税特別措置法の、適用を受けることを前提にすると、今まで通り評議委員会もでも、事業計画及び収支予算を、承認しとかなくちゃいけないということになりますので、ちょっとこう、実務上の取り扱いは、慎重に考えなくちゃいけないのかなっていう、疑問がありまして、ちょっと補足させてもらいます。で、
定価説、それが多分この郵便の自分連絡に書いてあるんじゃないのかな。
で
かな、
OK、この話です。だからね、その事務連絡を僕は今見ながらご説明してます。一応ダウンロードはしてますので。で、11番の定款の作り方に関しては、先ほど来の、脇先生のお話もそうだと思うんですけども、法人の独自の判断で参用数字に変更して差し支えないと、ルール上は差し支えないというふうに判断しておりますが、愛媛県内の各所轄庁の担当者がどう考えるかはよくわかりません。で、事実として、愛媛県の内容の市長、市役所は、7月、6月でしたっけ、最初に定款令が出た、あれに基づいて定款の変更案をすでに10月末ぐらいをめどに出せって言ってきて、ほぼ出してます。でもこれは昨晩確定してますので、もう一回確定版で出し直した時にどういうことが起きるかはちょっとわからないんですけど、11番の答えとしてはルール上は何ら問題ないんでしょうけど、めんどくさいんだったらそのままやっとけっていうのがアドバイスかなというふうに個人的には考えています。
はい、それでは11番のことなんですが、私もですね、試験ですと一応今の段階でお断りできますが、可能と思っております。それでですね、その理由としてはですね、まず一つは変更しても特に問題はないのではないかというところですね。漢字か参用数字かというだけでございます。で、あとは考えられるのはですね、旧定款準則はですね、参用数字であったので、どうして戻したのかというのはちょっとよくわからない。で、強いて言えばですね、社会福祉法がこの漢字の数字を使っているので、そこで準じたのかなとか、または担当者が法学部出身なので、こだわりを持ってたのかなとか、あとは、なんでしょうか、漢字を使用することによってですね、古典的な思い、福祉が連綿としている歴史があるんだから、その古きを訪ねて新しきを知るではないんですけども、そういう思いをですね、伝えたいなという、どちらかというと時代劇というか人情の世界、思いやりの世界、温かい漢字、そういう感情的なことから使っているのかなとも推察されます。ただ、
まあ、仕事の上ではですね、どうでしょうか、今は普通の採用の数字で問題はないんじゃないかと思います、まあ、これもおそらく所轄庁によっていろいろ出てくる可能性はあります。はい、で試験とお断りしております。
ありがとうございました。まあ、多分も私もいいんだろうと思っています。5番の質問はどうなんでしょうね。基本は今までの皆さんのお話でですね、全て取り込むとかどうとかいうより定慣例通りにやって早くちゃっちゃっと終わったら、それからまあゆっくり考えて基本、まあ、基本感大体皆さん一致してるんでしょうか。行政の方もできるだけもうこの通りに出してよっていう気持ちがありありなんですね。ほとんどの行政がそうだと思います。で普段でも1ヶ月とかかかる定款認証にドカッとくるわけですから、それぞれがいろんなことを書いてくると、まあ、ここはまあ後回しにしようかということでサクサクどんどん後に回されてしまう。後の手続きが速やかに進みませんので、とりあえずは定款例通りで早く認可をいただいて、で来年の新評議員の第1回の評議員会の時に申し訳ありませんがいきなり定款変更なんです。定款いくらでも変えれますからね、まあ、ゆっくり検討して損害賠償の限定、するとかいうようなこと、あるいは何でしたっけ、いろいろ理事会を開いたりすぐに期間短縮できるとかいろんなことが定款で決めることができますが、そのようなことはじっくり検討されて来年6月にしたらどうなんだろう、それ基本感です。それには皆さんご意義あんまりないですね。はい、ありがとうございます。とはいえ、いやいや装置持って入れたいんやけどそれあかんのかという質問ですね。これあ困ったな。まあ、
答えになるかどうかわからないんですけど、今の、何だっけ、事務定款変更の取り扱いが事務連絡の FAQ がついてて、問い8と問い9のところに責任、会計、理事幹事または会計監査人の責任の免除規定についてどのように定めればいいかっていう、その責任免除の規定の例示が上がってます。あと、責任限定契約は定款においての同じかな、定款において責任の免除と責任限定ですかね、問い9の方が責任限定契約についてどのように定めればよいかっていう形で、例示があって、そこの中ではここは金額だったけど何かの多分 FAQ か事例にかける年数ですかね、642って6年っていうのが確か出たと思うんですけども、それが定款例の中には入ってますけど、それを今回入れて29年度の4月からいきなりもう最初のやつから入れるかどうかちょっとまだ分かりかねます。
厚労省の勇み足かもしれないなという気も若干しておりまして、厚労省の定款例は定款例として将来こういう定款ができるよなみたいなところで作っていて、今現在でどうなんかっていうのが、例えば会計監査人が設置されていたら来年の決算会計監査人の監査報告を出さなあかんみたいな前提の書きぶりでちょっとずれてるなと思ってるんですね。で、まあ、これも私はもう試験も申し上げますが、全て幹事が同意したら責任限定をまあ入れてもいいよというような法律も建前だったと思うんですね、責任限定。それは新しい幹事に今後の制度設計の上で幹事にはものすごくこう大きな責任と権利とが発生する、その幹事さんが承認するならいいよというのが法の趣旨なので、今現在の旧法での幹事さんの下で OK というのはそれはちょっと、法の趣旨に反するのではないのかなと私は 思います。脇先生どうでしょうか。はい、
ちょっと反対意見になるかもわからないんですけど、今の定款は評議員が決めるんじゃないんですよね。要するに来年の4月1日から使う定款を今の理事会が決めるんですよね。でそれで承認を受けるということは、仮に、その4月1日からの定款について評議員は意見を言わなくて、それを変更するのはまた評議員がしたらいいと思うんですけれども、理事幹事の任期も、まあ、3月31日で切れる任期の方もいらっしゃると思いますが、一般的には第1回目の定時評議員会の時まで任期があるわけなので、今決めた幹事が同意してれば4月1日現在の幹事2名も同意してるということじゃないのかなとは思うんですけど、それはどうなるんでしょうか。
痛いですね。おとつい、先おとつい、経営協、全国の経営協なの幹事研修があって、でそこで分からなりにお話をしてきたんですけどね、今の幹事さんは、旧法の幹事さんはそんなに責任もないけど、新法になったら途端にこんだけのことをせなあかんし、罰則まであるんですよ。監査報告に虚偽記載すると、あれ20万円以下の過料でしたって。ただし刑罰を受けるときはこの限りにないということで、手が後ろに回ったら過料はないんだけど、で例えばって、まあ、ひどいですよね。監査の方法を書かないといけないので、理事会に出席するほか重要な会議に出席して、事務員とも連絡を取ってこういう書類を見ました、そう書いてそれ実はやっていなかった言ったら20万円以下の過料ですね。今そんなことはないんですが、だから今現在の幹事さんも来年4月1日から仕方がない法制上令和市旧法で選ばれたのに、とはいえ来年の4月1日からは新法の幹事としての責任と、まあ、権限、まあ、同時に付与されるんですよ。そういう説明は、まあ、申し上げて、そうせんと仕方がないからそうならざるを得ないよねいう話なので、でもこの新法の、まあ、どうでしょうね。今法律をちょっと具体的に実際どこに書いてあったかなと思ってるんですが、この資料集の法文でいうと資格の48ページですか、資格の48ページですよね。責任、理事等による免除に関する定款の定め、幹事を設置してる、いいでしょうか。四角の48ページの真ん中ぐらいです。113条の第3項ですね。幹事設置一般社会部法人、これの読み替え規定が僕はちょっと見当たらないんですが、まあまあ要するに社部理事は理事の責任の免除に関する議案を社員総会、これは評議員会と読み替えますが、評議員会に提出するには幹事の同意を得なければならない。これが一つと、定款に定めるっていうのがその次の114条ですね。この114条の第2項、前条第3項の規定は定款を変更して前項の規定による定款の定め、理事の責任免除の定めを設ける議案を評議員会に提出する場合、責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について、やはり幹事の同意を得なければならないと、ここをまあそう呼んでいるわけですね。でこれが適用できるかっていうことで、まあ脇先生どうでしょう。 しい漢字がこういうことをできるようになるのでね、来年4月1日以降に初めて、漢字がそういうことをできる職能が与えられる、権能が発生すると言うべきではないのかなと、まあ、これは解釈論ですのでご意見が分かれるかもしれません。で今日これ以上やってても答えは出なさそうなので、置いておきますが、まあ、両論併記で、それぞれ考え方がある、まあ、まあ何でもいけたらいいんですが、まあ、役所を通そう思ったらこういうこともできるだけ避けた方がいいよねということは、共通した見解です。もう一つはやはり、こういう漢字の同意を得たら免除ができるよという、その漢字が同意をすることができるということ自体が来年4月1日以降の漢字に付与される権能なので、今はちょっと望ましくないのではありませんか、いや効力がないのではありませんかというのが私の意見です。でもまあまあ役所が OK 言ったら OK なんでしょうね。あと法律論、裁判になった時に語るかどうかはよくわからない、ということで一旦置いておきたいと思います。
すみません、
はい、
漢字がそのまま次の新役員のとしての漢字に住人というか継続して漢字になられた場合は、まあ、旧時代で承認した内容をそのまま引き継ぐわけですけれども、実質的には、まあ、でも新たに29年6月以降にもう一回承認しておいた方がまあいいかなという感じです。
もし今承認しておいての場合ですね、同じ人やから。でも、まあ、私説で申し上げますと、今現在はそういうことを承認するような権能が付与されていないので、今承認してもそれは無効でしょうと。で来年6月に同じ人であっても一応手続きを経て新しい法律によって、新たに選任された幹事さんなので、そこで承認受けたら、まあ、そこで正当な権能がある方の承認ということになるのではないか、同じ人だからそのままでいいということにはならないと私は思います。いいでしょうか、はい、すみません。あと定款に関しては特にもないでしょうかね。ここいただいた質問は定款に関しては以上ですかね。2番これ会計監査員の、そうこれも定款ですね。会計監査員2番3番がまあまあ会計監査人と定款の記載のあたりですね。これはどなたにお伺いしましょう。菊池先生直接当事者というか会計監査人になられるし、どうでしょう。
ちょっとまず自分でもよく調べきれてなくて丸つけてしもたなと思ってるんですけど、基本的に金額基準の適用に関してはもう実額でやると思ってます。だから今回でいうと29年3月31日の数字がサービス活動収益が30億円の話やったり、負債総額が60億っていう話はその時点で計算することになるので、それで超過した瞬間に多分会計監査人の設置義務になってくると思うので、その時に定款変更が必要なのかなと個人的に思ってるんですけど、ちょっと条文が正確に読み切れてなくて、なんかの Q&A に解釈で類するような書き方をしているものがあるんですけど、それを順用していいかどうかちょっとまだ判断に迷っております。で、実務的には、社協さんが最小額60億の話があって今お問い合わせがありまして、もう今動いているのはなったら定款変更して会計監査人ねって、ならなかったらもう1年予備調査ねっていうぐらいの感じで相談があったことに関してはお答えしてあるので、これに関する答えとして 今の会計ルールをより正しく適用して、決算の数字を確認するという形しか言えないのかなと思っておりまして、でこれは社協絡みで話が続くんですけれども、社協さんが県の退職社会施設向けの退職協賛を運営しているところが四国にも何件かありまして、そちらが、負債総額60億が引っかかる引っかからないって話なんですけど、今やってる会計処理そのものは、少なくとも会計士協会の委員会の委員のメンバーの間ではおかしいよねって言ってます。で何が正しいかまだちょっと答えが どこが正しいものをと考えるものを、公表するかも決まっていないみたいなので、現状の取り扱いで判断するしかないかなと思っております。
そ先生、それは3番の質問ですか？
そう、3番のところも含めてですね、恣意的な処理に関するチェックが働かない可能性があるいかがかっていう話も含めて、基本はその時々の担当レベルでより正しい数字だから、選択適用は別ですよ、ね、簡便な方法があって選択適用は OK なんですけど、間違った処理をしているとしたらそれを見つけた時に正しい数字で置き直して判断せざるを得ないのかなっていうふうに思ってるんですけど、間違ってたら直します。
おっしゃる通りだと思います。会計は相対的真実性っていうようなことで、絶対これが一年まで正しいなんてことはありえないけれども、まあまあ一般に公正妥当と認められた会計処理を行って、適正に表示している、その数字でジャッジするしかないのでね、まあまあそこには当然経営者のアサンションも入るのである程度の幅はあるだろう。でもまあそれでやるだけのことで、それ以上はちゃんとした決算書やってよね、ちゃんとした決算書が出たらそれでジャッジする、それだけのこととしか言いようがないのかなと思います。でもう一つ2番の方のね、これはまあ来年は一発目なんですが、その後、来年3月で超えてた、ああやっぱり超えたから、どうしようか言ってたけど先生お願いしますねって会計監査に選任した。次の年会計監査報告出そう思ったら30億切ってた。出さんで円違うんかね、削れた時にいつから出さなくっていいのか、いつから会計監査人でなくなるのかが、で、30億ギリギリは思ってたら、決算組んだら30億超えてた、今から急に監査をお願いして間に合うやろうかとかいう、そのギリギリの問題ですね。で定款のさらにもありますし、はい、
あれでしょ、考
え方どうぞ。
今回で言ったら29年3月の数字で超えてたら29年度が監査対象になるから、予備調査の時間はありませんけど、まあ、早速7月から予備調査も含めて監査契約の準備に入るんだろうと思いますし、30年3月期で、この基準一定規模を超えてなかった場合には、その30年4月1日から始まる年度は監査義務がないというふうに理解してます。ま
あ、念のためお伺いしますね。来年3月末で30億を超えていた、はい、じゃあ来年6月の評議委員会で会計監査人を選任してください。で再来年3月末会計監査人の監査報告を書こうと思ったら30億切っていた。でもそれは義務があるので監査対象ですよ、それでいいですね、
と思います、
はい、
と考えています。
はい、で、来年3月末で30億切っていた、あ来年じゃない、再来年30億切っても来年3月末で超えているので会計監査人が選任されていました。再来年は30億切っても会計監査人の監査報告が出ます。でも選ぶ必要はない、再来年ね、来年じゃなくて再来年30億を切っていた、な特定社会福祉法人ではなくなりますよね。
多分正確に言うと定款変更して 会計監査人非設置法人に戻って、で、会計士監査の契約は単年度ですから自動で契約はお休みするとかっていう流れになり、理論的にはなり得るのかなと思ってますけど、
はい、確かの僕もここのところはちょっと法文が追い切れてないんですけど、会社計算規則の場合はこれその場合はどうするこうするっていう規定もきっちりありましたよね。それにそう、あの受けなくていいとか、その年から受けなさいとかいう規定が確かあったと思ってるんですが、もう随分古い話ですけどどうぞ。
会計監査人の設置は法人の任意だと思うんですよね。で30億を超えれば強制になるだけであって、ですから定款で決めてしまってたら定款からそれを外さない限り30億の強制適用がなくなっても受けなければいけなくなると思うんです。ですからその再来年に30億を切ったとしたら定款を外さない限り会計監査人を設置しないといけなくなると思うので、だからやっぱり定款を変更しないといけないと思いますけど、
そこら、ね、
はい、本上先生
の、この白い関連資料集の18ページ、19ページ、18ページの36条2項が今脇先生おっしゃった、まあ、任意設置といいますか、定款に、会計監査に置くということを記載があれば、あの特定社会福祉法人でなくても会計監査を受けないといけなくなりますよね。で37条の方は先ほどおっしゃってた30億を超えた特定社会福祉法人が強制的に監査を受けるという条項です。ほんで私最初はその37条の方は定款記載がなくてもですね、あの強制監査であるので、会計監査には監査を受けなければいけないのかなと思ってたんですが、なんか薩摩説によると37条であっても定款の記載がいるというあの意見なんですね。でただしその背景にあるのは、あの定款変更議事録を作成するときにですね、37条に該当した場合には会計監査に受けることにすると書くのか、36条2項によって会計監査に置くこと、定款に、会計監査に置くというふうに書くと、議事録に留めるのか、それとも、両方ですね、特定社会福祉法37条に該当した場合、もしくは36条2項に該当した場合は会計監査に置くと。議事録に記載するのか、その定款変更の理由を、どの3つのパターンのどれに書くかによって、その30億切った場合でも切らない場合でもですね、まあ、あの普通、まあ、会計監査の立場からすれば連続して監査を受けてほしいわけですので、まあ、ある年に30億切ったから言って、まあ、1年飛ばして、あの次のまたと次の次の年だけまた会計監査を受けるということはあまり、まあ、してほしくないので、まあ、あのできればあの36条の2項もしくは37条に該当した場合には会計監査を受けるという議事録にも基づいて定款変更を、していただくのが一番ベストだと思うんですけれども、まあ、本次さんによりましては、まあ、あの監査の費用を、まあ、抑えるということで、37条だけということもあるかもわからないかなと。
はい、ありがとうございます。整理しますと、36条の2項は別に特定社会福祉法人関係なしに置くことができますよ規定なので、そういう考えでやるとなったら、まあまあ定款に単に当法人が会計監査人を置くと、1業界だったら30億とか関係なしにずっと会計監査人を置くことになるので、でその場合は、あ、30億を切ったし、やめようと思ったら定款変更が当然必要になるということですよね。で、そういうことを37条に該当するから定款に会計監査人の定めを書くのか、関係なしに書くのか、よくわきまえて書いてくださいよねという注意が一つですね。これ会場の皆様もかなりの方がご存知だと思いますが、実は何でしたっけ、認定こども園ですか、幼稚園については学校法人私学振興助成法の監査があって、極めて安い値段の監査、あれ監査と言っていいのかどうかよくわからないんですが、 監査があります。でそこの幼稚園があの認定こども園になって内閣府の管轄なのかな、そしたら私学助成法のその助成が受けれない、おかしいだろうということで認定こども園に移行しても助成が出ます、あの園児一人当たりというような助成が出て、木口さんは多分一生懸命計算してる。で、幼稚園ではなくって保育園が認定こども園に行っても同じ認定でしょうということで監査の補助が受けれるということがあるんですね。でどこやったかな、どっかで、あそう昨日ある会員に聞いたけどあそこもそれをもらってて受ける補助の方が監査費用よりも受ける監査を受けるからもらう補助の方が多いんですって。それもっと監査費用を上げてもらったらって言ってたんですが、ということを言うとね、あの数千万、あ1億2億の規模でも監査を受けようよと手を挙げてくる法人さんもあるかもしれません。会計さん頑張ってくださいね。でその場合は36条の会計監査人でいいと思うんですが、で元井先生のおっしゃったその30そんな36条みたいに任意の設置はやる気がないんや、法廷でせなあかん時だけ置くんだと言った時にいちいちあの定款を毎度毎度変えるのか、あるいは37条の規定に合致した時だけ当法人は置くんですというような定款の記載の絞り、具体的な文言はあの前年度の末の収益額が30億円を超えている場合会計監査に置くとか、なんか書き方にちょっと工夫いるんでしょうけどね。先生何か
薩摩説によると議事録にその定款変更理由のことを議事録に謳っておけばええという
それはあかんやろ先生
わからない
その議録に書いてあったって定款がどうされてるかやから
多分あの先生昨日の出た事務連絡の問いの14に、28もともと規模にならないことを前提に動いてたところが実際超えた場合の取り扱いについて書いてあるんで、それを今の話で解釈していいかどうか分かんないんですけど、その都度定款変更申請を行えってなってますよ。だからもともと当初から予定しとって28年度で定款変中の定款変更の際に会計監査にかかる条項についても、含めろっていうのがもともと予定されているところで、そうじゃなくて今朝組んでみたらそうなりましたっていったところは29年度の定時用議員会6月の用議員会で定款変更して会計監査人を受けてちょっと書いてあるから、ちょっと
読み方ありますか。それは来年限りの話なのか将来もずっと都度定款変更しろいう話なのかどっちなんでしょう。
わからないです。今回の法改正に関わるって書き方をどう条文を読むか分離解釈するか、
まあ、少なくとも来年はそうですよね、まあ、普通にないと思ってたら超えちゃった、まあ、
それは当然なんです。当たり前のことを書いてるとしたらそれは一般的な取り扱いと考えれば超えた時に定価変更して会計監査に設置するし、超えなかったら外せるの外すというその都度定価変更するのかなっていうふうに僕はちょっと文章を理解しちゃったんですけど、
そうしますと37条該当の場合でも必ず定価差がいるということ
ですよね。
はい、それで今前に一応移しました。前に移しました一応。
この問い14をどう読むかなんで、あの私の解釈をやってるっていう前提ではないんですけどね。普通にそういうふうに、まあ普通のことが書いてます。多分。
大臣関係監査に、設置せなあかんと思う法人は今回その無料定款でもそれも入れなさいよ。
ちょっと下手出してもらうと問い15のところに
問い15、
はい、
これだ問い15じゃないの、
なんか
ちょっと言いたかったのは、問い15じゃなくて問い2のところに法改正 の、 あの効力かな、定款変更の効力について書いてあって、これ以前からあったのかどうかちょっとよく確認してないんですけども、
ちょっと読んでいただけますか。
まず、問い2が、質問の方が、28年度中にこれ評議員ですね、評議員選任解任委員会を設置することになるが、そのためには定款における評議員選任解任委員会にかかる条文が今年度中に効力を発する旨不足等で定める必要があるのかっていう質問に対して答えで、今回の 法改正にかかる定款変更の効力は改正法附則第7条第2項に基づき29年4月1日から発するものであり、評議員選任解任委員会にかかる条文も同様である上に、平成28年度における評議員選任解任委員会の設置は改正法附則の第9条に基づき新社会福祉法第39条の規定の例により実施するものであることから、不足等による効力を早める必要はないということは、法令に記載されることに基づいて適用関係があるものに関しては特別な規定を持たなくていいっていうことがここで読めるのかなって思って、
それ先生違うん
ですか。
最初冒頭で私ご説明しましたけども、あらかじめ評議員は選ばなくてはいけない、そのあらかじめ選ぶ評議員は来年4月1日以降の、効力発生する定款、その例によって選ぶんですよって、そのことが書いてあるだけだと思います。まあ、ちょっと明確になっていないかもしれないんですが、ちょっとずつ前に出ている人間の間でぼんやり背景にあるのがですね、その法律上法令で強制されていることは定款に記載しなくっても当然にやらなければならないことなので、記載していなくってもいいんじゃないのというような考え方が一つある。でそれに対して、やっぱり会計監査人は特定社会福祉法人に、なって当然に選ばないといけないけれども、それは当然にやらんといかんことなので、定款に記載しなくっても法令が先に優先するから書かんでもええに違うか、極端な言い方ですが、いやそうではなくて、やはり、特定社会福祉法人に該当して会計監査に選ばないといけないということになったら、定款にもやっぱり記載せなあかん、そこの話が今ちょっと飛び交ってるんですね。前提としては法令に書いてあることは定款に記載がなくっても法令が優先するので、記載していなくっても別にいいんですよみたいな考え方もあるんですかね。僕ができるだけ、変えた方がいい、全部変えたら、膨大な定款になるので、まあまあほどほどということなんでしょうが、ある程度クリアにすべきところはやった方がいい。で少なくとも会計監査人については37条の特定社会福祉法人として会計監査人を選任する、まあ、それはやっぱりせなあかんから書いてなくてもせないかんねんけども、定款に記載がなくっても選任することにはなるだろうけど、やはり定款に記載した方がいいんですね、そういう話ですね。本井先生いいでしょうか。
だから最初脇先生がおっしゃったね、任意的36条の定款に書くいうことは36条の任意に該当する時だけのために書くんだという説を私も取りたいんですけれども、まあ、仮に定款にそんな背景何もなし、何も考えずに単純に会計監査に置くと定款に書いた場合にですね、これ原因どっちで書いたのと、37条であっても36条の2項でもどっちであっても書くの書いたんだってあれば、次の年30億切ってもですね、自分で自ら会計監査に置くと決めたんだから、会 会計監査を受けないといけなくなりますよね、どういうことだろうので、私は書きたくないんですけどね、定価に。引っかかった時だけ受けるということの方が、もういらんこと考えなくて済むかなと、最初は思ってたんですけど。
やっぱり多分外すためには定款変更手続きはいるんじゃないですか。理由はどうあれ定款に会計監査員を設置するって書いてある以上が
書いた場合、
だからそれが36条で書こうが37条で書こうが議事録になんて書いてあるほうが定款の記載が優先するから、その基準を外れた時に外すとすれば定款変更の手続きが必要かなと思う。
だから書いたらそうなっちゃいますよね。だから書かなかったら、ね、書かなかったら法令によって受けることになるわけですよね。法令に引っかかった場合だけね、
うん、まあ、分かりますけど多分 書くんじゃないですよ、う
ん、ありがとうございます。説は分かれるようですが、基本的に薩摩先生も今日帰られたんでね聞けないですけど、36条で書くのか37条で書くのか議事録に留めておいたらってそれはあかんやろとね、木口先生とそこらどうせ、あ、脇さんも同説ですか。どっちの理由かを議事でやっても提案理由と実際にそう決めたことはもう定款で書いたら定款に記載した通りやんかって、どういう趣旨って、趣旨って会計監査に置くという趣旨でしょう、36か37条は関係ないということで、やっぱり会計監査に外すときはその、当法人に会計監査に置くと書いてあったら定款を変更しないと外せないだろう。で他方37条の特定社会福祉法人に該当したら置くようなそんなん定款かかんでも当たり前やからかかんでもええような、ちょっと多くのところではやはり違和感があってやっぱり変えた方がいいのではないかというのが多数説とまで
私の解釈かもしれないんですけど、その社会保障人のルールって別に会計のルールにしたって会計基準に書いてあるから、普通だったら経理規定なんて書かなくていいことたくさんありますよね。でもやっぱり社会保障人のルールとしてはあえて法人のルールとして定款があり、経理規定があって、それが認可を受けて社会保障人として認められている以上は、一般法とか特に法令で書いてあったとしてもそれを、具体的に法人のルールとして記載する例の一つだと思いますから、やっぱり原則書く必要があるし、書いた上でそのルールを守るっていうのは今回の法改正のキーワードかなと思ってるんですけど。
ありがとうございます。多分社会福祉法人だからではなくて一般企業の経理規定の真実性の原則から書いてますしね、当然法令で規定してあっても現場の人はうちの経理規定はこれやってそれ見ますからね、はい、そんなん書いてなくても法令でどうやこれ全部しとけっていうことは無理なので、まあまあ書くのが一般的だろうと思います。この辺で置いていきましょうか。僕まさかこんだけの定番でこんなに時間潰すとは思ってなかった、すみません。その次、社会福祉充実計画関係を先にやりたいかなと思いますが、社会福祉充実計画、それはあまりないのか。10番だけなんですね。これ木野元先生社会福祉充実計画も行使していただいたので先生ならペラペラペラと
10番を答える。
10番
解雇者決まってたんです。
決まってますよ、はい。
現在の不動産すべて賃貸に出してた場合、将来に転用や建設資金は根性で、充実計画の中では社会福祉事業と公益事業しか認められませんよね。充実残高の計算するときは収益事業も対象になりますので、
先生これ多分違って、まあ珍しい社会福祉法人ですけど、
はい、
現在の不動産って要するに主たる事業所がね、その施設が
賃貸より賃借でやってたらいう話じゃないのかな。
借りてる場合ですか。
これ
失礼いたしました。
そのような趣旨に読めるんですが、
そうかそうか、
うん、今借りてるだけで、
はい、
も建て替えとか言ったって、
はい、
あの今の資産を建て替える必要はないんだけど、そのうち自社物件にしたい、うん、そんな時はこうなりなるでしょうかという質問じゃないでしょうか。
そうすると控除対象財産となりうるかとなればダメでしょうね。現在の
ダメ言われたら辛いね、はい、ダメな根拠を教えください。
ですから控除対象財産はあくまでも3つです。
そうですね、昨日のレジュメかなんかで何ページでしたっけ、緑の本で言うと昨日の一番課長のご説明がありましたね。あ、何箇所かに出てきますけども、四角の42ページとか44ページとか、
まあ、42ページで言えば、B 丸 B の丸 1, 丸 2, 丸 3 がどれに該当するかといえばどれにも該当しないと思うんですよね。
残念ながらしないということですね、うん、
これをだから賃借物件を購入に切り替えるとかですね。
賃借物件、今金がないから将来そう貯めていきたいのがどうでしょうかっていう、
黒字で残るという想定であれば金も多少あるのかなと。
あ、そうですね、多分賃借でなさってて随分厳しい経営だろうけど、将来、基本財産として不動産を持ちたい、でお金を貯めてたらきっと余裕財産があるいう計算が出てくるでしょうね。でただ救いは多分将来の建設資金が社会福祉充実計画の方でね、将来こうやって施設を建てるんですって、それに使いますよっていうことなので、別に控除対象財産としなくって、いやこれで取得しなすということで計画を立てられたらと思いますが、どうです。
黒字が出た後でですね、計画を立てる段階で将来のこういった費用に充当していきますということであれば OK だと思います。ただまあ控除対象財産となるかということで質問であれば、
そうですね、
それは無理でしょうね、はい。まあ、ちなみに近くの43ページ、青色本の43ページ下、はい、43ページの、まあ、左と右側ですね、控除財産となる財産、はい、ならない財産の国分けがありまして、まあ、あくまでも今現在お金で持ってたとしたら、まあ、積み立て資産であるのか現金を切るか分かりませんけれども、就労賃工賃変動積み立て金ぐらいしかなかなか認めてくれない状況ですので、
充実残高の計算そのものは考え方がその時点の財産目録、貸借対照用残高できてますから、やっぱり、ね、そう考えた場合に賃借とかなんとかっていうのは、その逆に事業活動支出の12分の3ヶ月の中には入ってきてるから
賃借量がね、はい、
それは含まれると思いますけど、やっぱこれはやっぱりこの部分っていうのは先生方がおっしゃったように計画の方に反映されるべき内容だと思いますけど、
ありがとうございます。私の勝手なんですが、せっかくこれが出たのでね、少しだけあんまり厚労省批判ここでやってもしゃあないけど、資料集白の60ページです。資料集の60ページ、社会福祉法の第55条の2、これが社会福祉充実計画なんですね。でどうして厚労省の方も法文を読まずにいろいろ考えるのかなと思って、とっても不思議な気がしていますが、この第55条の2の1項で、社会福祉法人は毎会計年度において1号に掲げる額が2号に掲げる額を超えるときは まあ、超える額を充実残高と言うんですが、第1号は当該会計年度の全会計年度、これ来年4月1日から施行される法律ですので、当該会計年度というのは来年4月1日開始事業年度の全来年の3月末のバランスシートの資産から負債を引いた額というのは純資産なんですよね。で、純資産の額が1号、それが2号を超えた時はとなっていて、超えるのを社会福祉、充実残額と言います。で、第2号は基準日っていうのは来年3月31日ですね、来年の事業年度でいうと、基準日において現に行っている事業を継続するために必要な財産額なんですね。その必要な財産額で止めてくれたらとってもすっきりしたんですが、として厚生労働省で定めるところによって算定した。で、法律は純資産から厚労省が決めたその事業を継続するために必要な財産額を引けと、こうなってるんですが、先ほどの厚労省の資料ではどうやって計算するか言ったら A-B42 ページで言うと、純資産から基本金特別積立金引いたやつが A、 そこから B を引いて残額を出しなさいと、これ法律違反なんですよね。法律が委任しているのはあくまで第2号の事業を継続するために必要な財産額については厚生労働省令で決めなさいねってなっているのに、第1号の純資産、これについてまで踏み込んで1号2号を無視して変えてる。こんな法律違反やってええんかなって、あんまり大きい声で言わないでくださいね。ただ考え方はそうなんだろう。で、常に、まあ、変えらないといけないのは事業を継続するために必要な財産の額というところに戻るので、そう思うとこのご質問の場合も事業を継続するっていうのは将来の建設資金は入らないよね、ごく自然に答えが出てくるんだろうと思います。まあ、この辺言い出すといっぱい文句があるんで、1時間ぐらい喋ってみてぜひもうやめておきたいと思います。社会福祉充実残額のところはそれだけでした。あとはなかったのかな。会場の方から特にご質問ありませんでしょうか。はい、どうぞ。
先ほどの賃貸の場合ですけれどもね、もしこれリース資産であったらね、今の会計であったらリース資産として、資産の国、まあ、利払いに出ますよね。それリース資産の形であればどうなんですかっていう。
はい、それは OK ですね。丸松判定表がありまして、ページ数でいくと、
今のご質問は賃借ただ借りてメンテナンスリースみたいな、まあ、単に賃料を払っているだけではなくって、リース契約ならリース会計で右左資産負債が足すでしょう。でリースアップしてね、継続しようと思ったらまた組まなあかんので、それは入るんじゃないっていう、そういうご質問ですね。で、それに対しても豊先生が、あ、やっとマイク持ってくれた。はい、
147ページですね、青本の147ページに、まあ、有形リース資産には丸がついてるわけです。で、ところがですね、リース債務は負債の中に含まれてしまいましてですね、チャラなんですよね、結局。
あの事業に必要な財産の額という中でね、財産の額にその利子産を入れるかどうかなんですよ。
それは入ると思います。もちろん、
まあ、確かに対象は引かれますけれども、財産の額控除の中に含まれます。
はい、で、あの債務は二重控除を考えてねってありますので、あの設備資金借入金とともにそのリース債務も借入金の中に入ってきますので、あの控除財産からまたそっから引かなあかん。
控除財産の三角になるんですね。結論的に入るけどゼロですという答えにならざるを得ないのかな。先生、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
155ページにそれちょっと解説がありますのでまた見ておきます。青本の155近くの。
はい、ありがとうございます。他に社会福祉充実計画などを巡ってのご質問はありませんでしょうか。
昨日私の研修分科会で結論が出てないんです。この、青本の114ページなんですけれども、四角の114ページの問い35 のサインすることになりますよね。会計専門家が会計士、税理士、税理士法人か監査法人か、監査法人も確か最初に書きましたね、サインする。でその ② ③ ④ なんですけれども、社会福祉充実残額の計算業務を受託した税理士会計士もサインすることが可能かとか、意見聴取にサインすることができるのか、で会計監査人はできるのか、法人の理事で入っておられる会計士税理士先生がサインすることができるのか、幹事さんはできると回答があるんですね。このあたりもちょっとまだ事務連絡で出てるかなという期待を持ってたんですけれども
出てない。じゃあちょっとだけ頭の体操でディスカッションしましょうか。考え方どうなんだ。丸二丸三丸四ですね、社会福祉充実計画の、について職業会計士から意見を調査なくてはならない。今度の事務連絡、社会福祉法人の認可について、この中で様式も示されてますよね。その確認書の様式ですね。当会がこの春に実は会計監査院非設置法人の財務規律をどう考えるかということがとても大切で、その中の一つとしてコンフォートレター確認書面の添付ということをご提案申し上げました。あれ4月何日か、でサンプルまで例えばこんなもんになるだろうというふうに厚生労働省の方にご提言申し上げたんですが、結果は社会福祉充実残額のこの確認書面、そっちの方に見返されたみたいですね。その確認書面は誰が書くことが可能なのかということですが、佐藤先生どう思います？俺に聞くのか。例えば丸にだけ行きましょうか。
あ、参考にね、
はいはい、
資料本の、資料集の、四角の165ページをまず頭に入れていただいてから、佐藤先生のご回答。
165の
問い35ですね。
問い35、
社会福祉充実計画の確認は法人の幹事や業務委託先である会計士でしても可能だと。この業務委託先の中身もちょっと問題なんですが、答えは可能であるとなってるんですね。
あ、ほな何でもええいうことですね。
いや、この業務委託先いうのがその計算業務の受託を受けたという意味なのか、ただ単なる顧問契約の業務委託、
単なる顧問ではなくって、こうわざわざ書いてるのは起承代行していても構わないという意味でしょう。要するに肩書きのある人がサインしてくれたらもうそれでいいやんという答えじゃないですかこれ。
はい、それでは私の試験でございますが、これは税理士公認会計士であればどなたでもよろしいと解釈したいというか、しざるを得ないのかなと。法律を作る場合はですね、日本全国での実行可能性ということを考えなければいけないんですね。そうしますと全国で、税理士公認会計士の数、それからそこで社会福祉法人を 専門にやってる人の数はもうさらに少なくなると。で、ここでですね、社会福祉充実計画とは何ぞやということまで理解している方は、まあ、かなり少なくなるのかなと。そういうことであればですね、この社会福祉法人、その制度、この社会福祉充実計画の意味とか、それを熟知している方であれば、どなたでも可能にしてしまわないと、今度はサインをしてくれる人がいなくなるのではないかと考えられるんですね。ですから、少なくとも税理士公認会計士であれば、その身分上は規制されておりますし、まあ、ルールについても知ってるでしょうから、たとえ立ち位置が幹事であろうと会計監査人であろうと、そこの法人さんの中で記帳代行を行う方、または顧問税理士、顧問公認会計士の方という立ち位置の違いはあっても、資格を持っている方の署名押印であれば、当然責任、資格者としての責任が伴いますので、まあ、法律の実行可能性ということから考えても、広く解釈して可能であると見てよろしいんじゃないでしょうか。
というご意見ですが、どうでしょう。受託した、受託を受けた人が、
すいません、
やっていいんだろうか。
昨日出た、資料の中の、ですか、なんだっけ、この福祉計画に関しての、そのまあ、
ちょこちょこっとおっしゃったこと、会場のみなさん、
すいません、
どっちの声でお
願い
でき
ますか。
多分タイトルが福祉充実計画事務処理基準とかっていうタイトルだと思うんですけど、事務連絡が出てまして、それの5項かなんかに、財務の専門家とはっていう規定がありまして、
ページの24ページですね。
でそれが書き方によるんですけど、公認会計士、税理士のほか監査法人、税理士法人をいうものであり、法人の会計監査人や顧問税理士、これらの資格を保有する幹事であっても差し支えないことっていう書き方がしてあって、これがまあさっきの Q&A とも関連すると思うんですけど、まあ、佐藤先生がおっしゃるように、ほぼ資格さえあれば、資格の持ってる人であれば OK っていうふうに読めるんじゃなかろうかと今考えております。
ありがとうございます。佐藤さんおっしゃった通りですね。もともとの法律は社会福祉充実計画の、第5条5条の2の4項5項か5項ですね、社会福祉充実計画の作成にあたって、事業費および充実残額について公認会計士、税理士、その他財務に関する、それは施行規則で監査法人、税理士法人の意見を聞けという、まあ、有資格者の意見を聞きなさいということで、その有資格者が法人とどういう関わりのある人かもう問いません。理事さんでも構わないんですね、多分。そう読んでていいでしょうか。よくわからないけども、とにかく資格があったら誰でもいいやんという感じですね。
何ですか、この、充実計画に関する確認書の提出は、私は請負業務、委託業務と考えています。で、委託業務を幹事の立場であったとしてもやって構わないってことになると、当然理事はその委託業務をやった時に関連当社取引で記載しなさいとか、 ね、これルール上は多分 OK だと思うんで、
それただでやったら、
まあ、もちろんただ一生無償はまああれなんですけど、
伊勢さんがやったら多分ただでする
ん
です
よ、ね、なるんだろうと思いますけど、まあ、それは置いといて優勝であったとしても、で漢字が優勝であったとしても OK っていうふうに私は解釈しているので、何でも OK かなっていうふうに、
はい、多数説ですね。はい、多分どなたがなさっても構わないということだと思います。
監査法人としては契約するとき言いたくないと思います。
監査法人にしたら、え、そんなん契約にないぞということになりますね。それは今までの実務で言いますと、届け出、有価証券の届け出書を出したりいうときには、証券会社からのコンフォートレター提出依頼を受けて、大体100万ぐらいで、あ、今やったらもっと200万ぐらいするんかな、で出していると思います。そういう業務ですね、これ。でもそんな取れないですよ。金払ってるのにその上に行って、泥棒に追いかけるみたいに思われるから。
そうですね。ちょっと、まあ、同時提供業務に引っかかりそうな、
あ、同時提供に引っかからないと思います。監査やってるところはコンフォートレーター出すので、先生どうぞ。今マイク持ってまいります。
すいません、例えば理事長がね、会計士だったり、まあ、ありえないと思いますけど、税理士だったりした場合にもいいとはとても思えないんですよ。要するに自分が出す資料に対してね、自分がその意見を出すなんてことはありえないんで、ということは理事はね、まあ、その出す側なんですから、幹事がチェックする側なんですが、理事は出す側がチェックするっていうのはあり得るんですかね。それはないと思うんですけどね。
もっともな意見です。で、さっきの厚労省はどう言ってるんですか。いや、僕はこの元井先生から114、資格の114で、丸二の計算を受託した税理士会計士、これも今おっしゃったのとほぼ近い立場ですよね。理事長さんと、理事長さんからお金をもらって、計算受託してやってる。でもそれはまだ許せるんかな。
それはまあ、やっぱ第三者として計算するわけですから、その当事者というか、またいいのかなというふうには思います
ね。そこがギリギリの線だというところですね。先生どうですか。
おっしゃる通りで、だから自分で作って自分でチェックするのはダメだと思いますんで、もう、ね、理事長はあれなんですけど、まあ、理事によっては立場が微妙な多分人がいるんかなっていうぐらいで、そこがもうグレーゾーンで残るのかなっていう気はします。
菊池先生、上げ足取りになりますけど、自分で作って自分がチェックするのはどうかなみたいな、この丸には
だから、ええ、元先生のあれの丸にっていうか、
残額計算を受託した税理士会計士
はさすがにダメでしょうと、僕は思って、
会場の方では、まあ、そこはギリギリ対策者やからいいかな。
ちょっと自分、まあ、先生によって考え方違って全然いいと思うんで、行政庁によると思いますが、やっぱり今の流れからいって自分で作って自分でチェックするっていうのは原則ダメかなと思ってますけど。
佐藤先生どうぞ。
ですね、まあ、私先ほど可能とお話をしまして、後でまあ、認められたようなのでホッとしている次第なんですが、理論的に可能ということとですね、実務的に果たしてどうかなというのはまたちょっと違うと思うんですね。やはり社会福祉法人に携わる者としてはですね、当然に考えるべきことは理科の下に冠を正さずということですね。例えば理事長、私が理事長になったとした場合、これは実際現実にあるんですね。先生で理事長になる方が、その場合はですね、やはりご自分、まあ、知っている社会福祉法人に詳しい方を外部監査とか何かに入れてチェックしてもらいますね、自分で。はい、
やはり一人実行して自分でいいなと思ってやるほどそれほど危険なことはないというのは各先生方も十分人の失敗を見てご存知ですので、それをなさる方は現実的にはいないと思っております。まあ、さっき言ったようにもし私が理事長理事になったとしたならば私以外の先生に見てもらうというのをやります。で逆の立場で先生が幹事をなさっているところを私の方が見ているケースもあります。つまり自分で何でもかんでもやるほど危険なことをまだなさらないだろうな、プロですから必ず見てくれる人をやるというので、まずここのところはですね、可能というQ&A の、あれってもって よくて、まあ、ただそれ以上は理科の下に冠を正さずが実務上いいのかなと思っております。
だいたい話は出たんでしょうか。やっぱり自分が作ったものに対して、職業会計人の肩書きでこれを私がチェックしましたってちょっと一人二役はおかしいよねっていうのがそれ素直な感覚だと思うんですね。ただあとはどこまでその一人二役ではなくってできるかっていうのは最後もそれぞれの方の判断かな。私が理事長をやることはまずないと思うんですが、私がやってたら自分のに書くかな、ちょっと躊躇しますね。ただ理事やってたら非常勤理事なら僕書いてあげるよってきっと書くだろうなと思います。
青本の50ページですよね、はい、青本の50ページにそのサインする報告書のひな形が出てるわけですけども、医療の石崎厚労大臣基盤課長さんの話です。で、まあ、今会場の先生おっしゃってましたように確認者の名称が右側にあって左上に理事長の名前があると、まあ、自分の名前で自分の名前に出すというパターンになってしまうと。でその手続きの実施結果のあたり1番から7番読んでますと、先に自分で計算したやつまた一致した自分でやってやったやつが一致した、それ一番その人が一番よく分かってるわけですけども、第三者の例から見た確認の意味があまり出てこないなというイメージですよね。そのあたりをご判断いただきました。
そうですね、答えには半分なってるようで半分なっていませんが、よろしいでしょうか。それと元江先生おっしゃったね、会計監査人がやったら同時提供に引っかからないか、会計監査人は監査以外に例えば絶対できないっていうのが税務代理ですね、税務申告書を作成したり監査先に対してはできない。もちろん基調代行なんて自分が監査する財務書を自分で作って自分で監査なんてとんでもねえっていう話で、基本的には監査をするとそれ以外のお付き合いは、まあ、たまに飲みに行くぐらいかな、基本的には取引ができないということになっていて、こういう業務を別の監査業務以外のことを受託すると同時提供、やってはいけない業務を同時に提供する、それに抵触しないのかっていうようなご発言だったと思いますが、本当に先生それは多分大丈夫だと思います。証券取引法監査の場合、今はそんなに古いのがバレますね、金商法監査ですね、金融商品取引法の監査の場合も、アンダーライターに対してコンフォートレターを別に記載する、あれはまさしく添付書類そのものですね、添付ではありませんけども証券会社に出す、さあ当然別に報酬いただいてすることになっていますが、あれは全くオープンで制度として定着していますので、多分それを理由に断ることは難しいのではないかと思います。
いや、契約するときに注意します。
注意してください。はい、ありがとうございます。そしたら社会福祉充実計画に関してはその程度でしょうか。 あとだんだん時間がなくなってきました、前の方からまだお答えできていないことについて順番に触れていきたいと思います。今まであまり発言ちょっと少なかった一番原島先生どうでしょう、表現の人気。
はい、ですね、表現の人気、これあれですよね、あの小規模法人の場合の場合ですよね。
あ、そうですね。
でこの場合、もともとこの当初の、4名の方は、任期4年ですから、その後の、追加、追認の3人の、人とは当然、追加の3人の人はもう補欠ではありませんので、あくまでもこの新たに、増員された、評議員の方はこの、増員された時から4年間ということになると思います。なので、当然、最初の4人の方と後の3人の方は毎回毎回任期がずれっぱなしになってしまう、ことになるので、まあ、どうしても、合わせたいんであればまあいいかどうか分かりませんけど、途中で、まあ、どちらかが辞任をして、まあ、強引に、その以降の任期を合わせるという手続きになると思います。
ありがとうございます。定款で評議員の任期を例えば新任の方は1年とするいうことも考えそうなんですがダメなんですね。評議員の任期を伸ばすのはいいけども縮めることは
できないですよ ね,
ね、4年間はキープしなくてはならないので、増員する3人の最初の任期は特例として1年ですよとかいうそれが無効になってしまうので定款でそう決めたとしても4年になりますよ。だからずれるのは定款上はやむを得ないということですね。
と思います、
はい、だから合わそうとするとまあ、新しい人に1年で辞めていただくか、新たに増やすときに古い人に全員辞めてよって、でもう一遍再に、同時期に新任の方と、あ、違うわ。それ、待ってくださいね。もう質問自体がわからんようになってきた。当初3年は4年、4名様でよろしいよというだけで、この当初選ばれる4人さんは、4人さんの任期も4年なんですね。
そうです。
ね、
そうです。
だからこの当初選ばれた4人さんが3年目に辞任したって話になれへんね。ずっと任期が終わるまでは、続くわけですね。新法で。
はい、
そうする困ったのは、ほんなら新任の方に、新たに3人追加して、その方に1年で退任してもらっても、まあ、それは決意を選んだらそれでいいのか。でも4年の任期はずれたまんまになるんじゃないですか。
何もないればずれっぱなしです。
ずれっぱなしですね。
そうです。
やめたってずれっぱなしでしょ。
人気が来た時にやめちゃう。
いや、人気が来たらやめるというのは当初の4人さんはその当初の、4年間で任期が来て追加された3人さんは3年後ずれたとこから任期がスタートするから4人と3人は常にずっとずれたまんまになりません。
だから辞任するしかない。
いや、辞任したってあかんのちゃうの。決員補充の話で、辞任したからって整えられます。欠員補充した時の欠員の任期はその前の人の任期の範囲内じゃないんですか。新たに任期が始まるわけ違うでしょう。
でも始まるんです。補欠の、条文って
補欠は
入れなければいいでしょ
う。補欠はそうなんですね。
そもそも、
すみません、条文でいうと何条になるんでしょう。
41条41条の2項にの条文を入れなければいいんです。
41条の2項、
定款令でいうと第7条の第7条です。第7条の2項の下にある備考欄です。
いや、ちょっと釈 会福祉法で言ったらどうなるんですか。
それが41条、22ページですね、四角い。
41条で任期は4年でしょ、まあ、6年延長の話あるんだけど、で欠員が42条ですね、評議員の人数が欠けて、ではないんですか。
原則が4年ですから、
はい、
4年で2校で補欠の期間までというのができるという規定ですから、
これは補欠の場合ですね。
そうです。だから全員が当初の4人に合わせて退任したら、1校の規定でまた全員が4年になりますよね。
そこからね、
はい、
ちょっと待って、いや、そこからじゃなくって、例えば当初の4人さんが3年目で全員辞任しました。で、それ、その場合は補欠が選ばれてなかったので、欠任を生じたから、あとどうするんやろ、新人さんの任期はどないなるんやろ。それ、どこに書いてるんでしょうね。41条の2項は、補欠として選任された、そうかそうか、ごめんなさい、分かりました。41条の2項で、別にあらかじめ補欠じゃなくって、定款によって任期満了前に退任した評議員さん補欠として選任された評議員の任期を、退任した評議員の任期の満了するときまでとすることを妨げないので、逆に言えば、補欠で選任された評議員さんの任期はそこから4年が原則ですよ、そういうことですね。はい、飲み込みが悪くて申し訳ありませんでした。だから3年目で全員辞めていただいて、欠員が出たから新たに選任したら、そこで足並み揃えて4年間の任期でスタートできると、イコールフッティングは完成ですね。はい、どうぞ。
ちょっと疑問に思ってる点がありまして、私だけが文章をどっか読んでないのがあるのかわからないんですが、来年の4月1日から新しい評議員になると。でその任期は4年で、それ4年以内に終了する事業年度の定時評議員会までということになると、29年だから29、30、31、32年やって、33年の6月の定時評議員会の時までかなというふうに私は思ってたんですけど、まあ、そう思ってる方もたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、スタートは就任の時じゃなくて選任の時なんですよね。選任だと、評議員選任解任委員会が仮に3月に選任したら、そこからスタート4年じゃないんですかね。
多分そうじゃなくて4月1日でしょ。
4月1日だと私もずっと思ってたんですけど、読むと選任の時からとなってるので、で評議員解任委員会自体はもう法律が施行されたものとして選任することになってますから、選任からと。で、理事なんかについてもそういう門頭のところで、要するに選任した時ですよと、就任時ではないですよとこう書いてあるので、それだと1年違うのかなと思ってる気も
するんです。さすが脇先生、するとこですね。ただ確かに冒頭に読み上げましたあれですが、あらかじめ選任するとなっているので、選任自体は来年3月末までに選任されてるじゃないか ただそれは形式的にあらかじめ選任はしてるけど、通常の来年4月1日以降の選任の意味とは違って、本当はだって法律がまだ発行していない、定款も発行していない、来年の4月1日からようやく公録の発行する法律定款に基づく選任就任はその日にできないので、あらかじめ選任とは言ってるけども、来年4月1日に初めて法的にその選任の効力が生じるではないのかな。はい、あ、その通り。元先生、何ページでしょう。20、あ、
ページ数は
ある
かな。私の法令集のパックなんですが、付属の、9条にその旨、9条の2項に書いてますね。29年法の付属の9条の2項に、
その9条の2項は、
はい、
あらかじめ選任した評議員の任期は、はい、平成29年4月1日から開始するという文言ですね。
選任後とあるのは、施行の日以後と、読み替えるという、
わざわざ施行の日と読み替えるという規定もあるんですね、選任の日自体が。あ、それならもう疑問の余地ありませんね。牧先生、付属ですね、改正法付属、改正法付属の9条ですか、
2項です、
うん、改正法付属9条の1項があらかじめ選任しなさい、で2項がその、そのあらかじめ選任した評議員の任期が来年4月1日からですよ、そういうことですね。はい、でわざわざそこで来年4月1日に選任されたものとするというふうになってるので、来年4月1日から4年以内に終了するだったかな、なんかの協議委員会ということで、3回しか持たないんだよね、4年以内に終了迎える協議委員会だから。4年目まで行ってしまうと4年超えてしまうから、3年数ヶ月で任期の終わりが来るのかな、初めての。あ、そうでした、4年終わってから
4回
行けるんですか、はい、それはまたもうじっくり自分が自分で見てみたいと思います。で、あ、もう時間がなくなってしまうので、もう少しスピードを上げていきたいと思いますが、評議員の任期、次の2番、3番終わりました。あ、4番、あ、本井先生どうですか、これ。
これは、事前質問を受けたときにちょっと右側に書いたんですけども、昨日、会場の林達弘先生を確認いたしまして、あ、はい、ごめんなさい、一回じゃないですか、あ、失礼しました。申告期限延長申請を6月末申告で、1ヶ月延長申請出せば法人税も地方税も、
これ事業年度終了の時までに出すの、
そうなんです、
開始前ではないですね、
終了まで
だ、だから、来年から6月になるので、登記令も変更されて6月末登記でいいので、来年3月末までにこういう定款で、確定するのが6月ですから、6月にさせてくださいっていう、は
い、で添付書類で認可を受けた新定款をコピーして作るということになると思います。
先生、6月に法人税の申告したらいいんだけど、申告期限の延長、法人税だけで消費税は誰でしょう、あれも先に預かってんねんから早払えっていうことで、あれは延長が認められない、そうすると5月末にやっぱり消費税の申告だけはせえなあかん、決算決まってへんのにそんなんしていいんですか、
もうほぼそこで固めとかないかんでしょうけども、仮に概算であればもうそれで申告かけて、後で加減算でればまた調整ですよね。
追いかけて質問しますが、3月末までに申告期限の延長を忘れててね、と すると5月末にやっぱり法人税の申告書出さないかんけど、確定は6月や。5月出さな当局に叱られますので、出すのはそれはいいんでしょうか。
究極のやり方がありますけど、佐藤先生が。
じゃあ佐藤先生に。
お早めに税務署の方にご相談ください。
やり方は、そうですね、過去にやったのはとりあえず絶対修正になるような形で出しておりました。いや、少なめに
先生、多めにしたら修正できないじゃないですか、ね、構成の請求になるから。はい、もうその辺にしましょうか、ね、やっぱり皆さん悩んではるんですね。実務としては多分話の先生おっしゃったように、ほぼほぼ確定した、まあ、最後の修正どうなるかわからないので、ちょっと少ない目で出しておいて、確定したところで修正申告をする、それが実務的な対応だと思います。法律上の効果は別に法人税法上はそれなりの人が出せばいいわけですから、理事会で経理担当理事がやっても別に、まあ、法人税法上は問題がないと思います。あとですね、5番6番あ6番がまだですね。6番はほんなら一番向こうの脇先生あたりいいですか。
質問は、表現選任会議委員会に理事の親族が就任することは可能かと、また選任会議委員会と表現の特殊関係はいかがかと、こういうご質問なんですけど、表現選任会議委員会というもの自体は法文にあるんじゃなくて事務連絡に出てきてるんですよね。これ6月20日付の、社会福祉法人における表現の選任及び解任方法についてということで、その中で例えばこういう方法がありますというふうに載ってるだけで、これ以外の方法でも構いませんと書いてあるんですけど、多分行政に行くと違う名前で、やると表現選任会議委員会がないじゃないかみたいな格好で、またもうこれは法律と同じように表現選任会議委員会みたいなものを作る、同じ名称で作るんだと思います。で、その、この事務連絡の中に、表現選任会議委員会は、法人関係者以外の第三者の外部委員で構成をするとするようにしてくださいと書いてあるんですけど、土佐協の分であるとか、それから定款の例とかを見ますと、事務局員何名、幹事何名、外部員何名と、で、FAQ なんかでも外部員は入れないといけないのかという質問でも、外部員は入れないといけない、1名以上入れないといけないというようなことが書いてあって、もう今ほとんどの法人が事務局員と幹事と外部員で構成するもんだというふうに多分動いてるんだと思います。それで、この表現選任会議委員会なんですけど、理事会が表現選任会議委員会のメンバーを指名して、で理事会が評議員のになる人のリストを作成して、評議員選任会議委員会に諮るということですよね。どこまで権限が与えられてるんですかね。私ちょっと分からないんですけど、例えば評議員が7名の時に10人出してリストを、この中で7名選んでくださいというんだったら、選ぶこの人にしましょうというのができると思うんですが、多分7名出てくるんだと思うんですね。7名出ていいですかと、この人たちでという時に、その7名が結核理由であるとか 何かその要するに評議員の資格として問題があるか結核要因でない限りダメって言えるんですかね。そういう立場なんでしょうか。法律は多分言えるんだと思うんですよね。でも現実問題7名出てきてこの人は顔が気に入らんとかそんなことで過去のこの人の言動をするとトランプみたいやからみたいな格好でこの人ダメですっていう権限はあるんだと思うんですけど現実できない。多分要件を満たしてたらもうそのままスルーじゃないのかなと思うんですよね。そしたらここに外部委員がいるということがあんまり関係はないんですけど、まず幹事は法人関係者ですよね。でも、まあ、法人の内部で執行しているわけではない。それと事務局員は法人の職員でもいいと書いてありますから、これは理事の支配のもと、もしくは支店長兼理事の支配のもととか理事長の支配のもとで動いている人、この人は特殊関係人にならないのかなというふうに考えていると、それは例えば事務局員が理事の配偶者とか子供であったときにそれは選べないのかなって考えると私してわからないんですけど、あの行政に通すためには全部関係のない人を選ぶべきだと思います。で、外部委員は全く関係のない人でないとダメだと思います。今までのこの事務あの連絡の書き方とか、他のところを総合的に判断するとダメだと思うんですけれども、事務局員幹事は当然理事とはもう特殊関係人ではありませんので、事務局員がこの特殊関係者場合だった場合に私は法律的には OK じゃないかなとは思うんですが、多分あの行政に出すとこの人はダメですと言われるように思います。あの一応その今までの書き方の構成上はそうじゃないかなと思います。
ありがとうございます。大体選任解任委員会自体が法律に決められたよね、何でも何でもないんだから、そこの要件は法廷では定められていないので、何が法律に反しているということはないだろう、まあ、ようやくそういうことでしょうか。ご意見ね、きっといろんなあるでしょう。はい、どうぞ。
あの答えは一緒なんですが、あの白本の120ページ左下四角の120ページの、FAQ の問い10ですね。これは6月20日の方でしたか。問い10の、理事評議員は評議員選任会任会でなることは可能かという問いで、理事については理事または理事会による評議員の選任会を禁止した法31条5項の趣旨を踏まえ認められない、理事は認められない、評議員は絶対だ、適当でないというような回答ですね。で、この質問は、その理事の親族なわけですけれども、理事自体はダメよ、評議員もダメよ、その理事の親族はどうなのということになりますけれども、まあ、あの親族の範囲もいろいろあります。三親等以内の近親者のこと範囲内であるのか、まあ、四親等以降の親族なのかちょっとわからないですが、理事の資格という法の44条役員の資格等というのが44条にありますけれども、白本の24ページですけれども、まあ、これあの近親者は、その理事本人もしくはその近親者は理事に入ることができないという規定でございますので、その辺全体的に考えるとやっぱりやめておいた方がいいんじゃないかなという結論でございます。
もうよろしいですか。多分あの法律上でいうと名分の規定はないけれども、趣旨から言うと表現を理事が表現を選ぶようなもの厳格にもすらも徹底的に否定されている。でその理事を管理監督というか、まあ、株主みたいな表現を 厳正に第三者的な立場で選んでもらうというのが趣旨なので、その趣旨に鑑みるとやっぱりきっとダメ出しはあちこちから出るだろう、ね、私もそう思いますし、私なら絶対やめとけアホ何考えてんねんって、趣旨が違うでしょっていうふうに、関西とか幹事してるところならそう申し上げると思います。多分まあやめた方がいいでしょう。法令上の罰則規定はないけども、それはおやめになった方がよろしいかと思います。さあその次7番です。あ、もういいですか、それで飛ばして時間がほとんどなくなってきました。これはなんかもう質問の中にも答えが書いてあるような、テレビ会議や電話会議でならが、まあ、同等の方法ということではないかと思います。出席者が一堂に会すると、テレビ会議や電話会議だと思うんですが、それについてのご指導というのは意味が少し読み取れないんですが、これ確かテレビ会議や電話会議なら構わないというふうに書いてあるんですね。で実際裁判所なんかでも、では被告側の代理人弁護士どうですかみたいな電話でやったりしてますし、現実にもそういうことでちゃんと聞こえる状態ですればいいかと思います。テレビ会議ずいぶんお金がかかるようですが、スカイプで十分ですね。きっちりやればスカイプでもいいかと思います。そういうことでいいですか。役員報酬次いきますね。あと6分ぐらいしかない。役員報酬、これどなたか、本井先生どうですか。車代、
ちょっとどこに書いてあったかうろ覚えなんですが、旅費交通費僕実費的なものは役員報酬には入らない。日当という、まあ、丸っこい数字で払うとかなりその役員報酬金額が仮に3000、5000であってもですね、役員報酬の、対象になってくるという文章がどうかに書いてあったんですけれども、まあ、そこあたりどの辺までシビアに考えるかですね。
旅費規定で、まあ、近隣の場合よう分かれへんから3000ぐらいで実費に変えてみたいなんやったら、国税なら通るでしょ、大体規定があったら。その辺が常識でちょっと厳しすぎるに違うかな。でまあ確か言われてるのは、旅費とか車代とかは報酬には該当しませんというのはどっかはっきり書いてあったんですが、3000ぐらいの一律お出しになるんなら旅費規定の中でね決めておいたらすごいいいだろうと思いますが、いかがですか先生方。これ旅費の話で限定すればですね。
すいません、この白本の133ページのところに、まあ、今多分元井先生がおっしゃってたのはこの部分だと思うんですけども、交通費の実費相当分は報酬に含まれない、逆に車代と、まあ、名目ですよね、名目にかかわらず実質的に報酬に該当するものは支給基準の対象となる必要がある、逆に書かれちゃってるんですけども、
はい、3000ぐらいなら実質報酬ではないと僕は考えているので、いいんじゃないかというふうに申し上げました。お車代と書いて3万円5万円くるんだらそれはあかんやろ、というような趣旨なのではないかなと思っています。世間一般の常識として3000ぐらい旅費規定設けておいて支給するんなら非課税の実費相当で構わない、言い切っていいかな。僕ならお客さんにもうやっときって言いますけどね、兄ちゃんもううなずいてくれてですよね、常識だと思うんですね。でも多分ね一番よく出てくる質問は、ほんならいくら報酬払ったらいいんですかっていうのが まあ、その旅費相当の話ではなくて、何か質問？佐藤さんね。あ、違う違う、あの僕にニコニコって振ってくれたからです。すみません。あの役員の報酬規定、これ私みたいないんですが、経営協も出してるんですね。経営協の会員訪問、会員が入れるところに行ったら出ているらしいです。私入っていませんが。それと島根県社協だったか、島根県かな、この報酬支給基準って報酬規定ですね、ホームページに出しています。ところが残念ながら多分どっちも、じゃあいくら払うかさっぱりわからない規定になっている、それが実情で無理です。役員報酬の支給の本当の心がいくら出したら文句言われへんねんっていうことなんですね。小規模のところも大規模のところもまあバラバラですから、基準を出してしまうとある程度の規模のところを考えて基準を出したら、ここに基準出てるから今回持ってもいいでしょうって関係なしにお金をこう報酬を取られる、その言い訳のための免罪符に使われるような基準は多分どこも絶対出さないと思います。あるいはこれ書いてあるんだから今度はよこせとか、それ以上は出せないとか、そういうことはありえないんですね。だからそういうふうな、ここに書いてあるからこの額出していますっていうふうに使われる可能性のある基準はおそらくどの団体も出さないと思います。で僕たちも迂闊に言える話ではありませんので、ね、でそうすると、まあ、近隣の法人の実情、あるいはお役所の役人さんがいくらもらってるかとかいうことに勘案、そういうことを勘案して、実際の働きを勘案して相当な金額を出すというぐらいしかお答えのしようがないのかな。一般的な支給額というのは一般的な社会福祉法人がないので、お答えができないというのが一番正直な答えだと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。もうちょっと具体的に踏み込んで言っていただいたら。
その役員報酬に関してはもう先生のおっしゃる通りだと思ってて、ただ一点だけちょっと補足したいなと思ったのは、昨日の夜出た、会計基準省令の改正案の、運用上の取り扱いの18番で引き当て金についてっていうのがあるのを多分ご記憶されてると思うんですけども、それの4括弧4のところに、職員に対する退職金に関して支給することが云々っていうのがあるんですけど、直書きで役員退任労金を支給することに関しての記述が出てますので、ちょっとドラスティックな改正かなと思いながら、規定をちゃんと設けてする場合には、引き当て金を、しなさいという形に計上するものとするというふうにありますので、ちょっとそれだけお知らせするだけで、実務上のとりあえず分からんことはないんですけど、あれなんですけど、昨日この会計基準の改正もありましたので、取り扱いと運用上の取り扱いと、あと留意事項ですかね、両方ありましたので、ちょっと確認しておいてください。
はい、ありがとうございます。私の進行がまずくって12時を今1分回ってしまってます。あ、本井先生何か。はい、
さっきの続きで、まあ、資料本の133ページ の、 問い45、問い46あたりなんですが、ちょっとアンサーの答えの内容もはっきりわからないところがあるんですけど、まあ、45の方は、問い45の答えははっきりしてるんですね。交通費は支給基準を定める必要がある方針に含まれるかということで、まあ、実費相当分を払うということであれば、まあ、報酬基準に盛り込む必要がないという答えかなと思います。ところが名称車代等にかかわらず、まあ、車代といろんな名称あると思いますが、実質的に報酬に該当するものは金額については何も書いてなくて支給基準の対象とする必要があるということで、まあ まあ、3万円とかね5万円とかさっき会長おっしゃったような高額なものは当然対象なんでしょうけども、果たしてこれ1000円3000円やったら OK なのかなというちょっと疑問が残るところです。で問46は報酬などの支給基準を定めることとされているが、これは非常勤理事や評議員に対して報酬を支給しなければならないということを意味するのかということで、まあ、答えは、まあ、不当に高額な、まあ、報酬基準はもちろんダメですということを立っているのは、これはまあ当然の話だと思うんですね。不当の範囲がどこまでかいのもまたあるか分かりません。これ法人の規模とか利益状況によって変わってくるかなとは思いますけれども、次の裏側の答えなんですけれども、次回よろしくお願いします。はい、2項で2番目で報酬等の支給基準の策定は、報酬等の支給を義務付ける趣旨ではなく、無報酬でも問題はないと。で、その場合は、報酬等の支給基準において無報酬であるものを旨を定めることには当然ですね。で、なお、ここは分からない。なお、定款で無報酬と定めた場合、または、常勤役員などに対して支給することができると規定しつつ、当面の間は役員報酬を支給する予定がない場合においても支給基準は策定し無報酬であるので定める必要がある。定款で無報酬と定めておいて、規定で支給することができる、またはですからどっちかですかね。その当面の間は、無報酬であるので定める必要があるという答えの、
あの私なりの解釈はですね、あの来年要するにあの社会福祉法人の会計の内容とか運営の透明性とかいう流れの中で報酬についても支給基準を明確に定めて公表しなさいよ。でそれが趣旨ですので、たとえ定款で何が書いてても支給せえへんのなら支給しないっていう規定基準を作ってそれを公表してくださいねという趣旨だと思います。要するに、骨は基準をちゃんと設けてでそれを公表してよねって、そこがあの今回の改正の趣旨なので、そういう意味で定款で支給することができると書いてあっても支給してへんとか、まあ、はっきり分かるように書いてオープンにしてよって、そう読んだら理解しやすいのではないかな、そんなふうに思っています。ごめんなさい時間がないので、あといただいた質問が9番が残ってますよね。これももう申し上げてしまいますと、その法律上は確か新制度でそれをやれということになっているので、来年6月の定時評議員会の時に、あ、じゃあそれでよろしいよという承認をいただくことになるのかなと思います。ただそれ以前にこれ払いたいんでしょうね。別にもう 今決められてそれで、払っていかれても別に構わないと思います。現に払っている法人もあるわけですから、決めておられないのなら決めて払っておかれたらいいのではないか。ただそれは今は公表の対象になっていないので、来年から法人としてこういう支給基準で支給するんですっていうことを法人として決定してオープンにするので、評議員会でその旨承認を得てくださいね。それぐらいのことだったと思いますが、間違いないですか。あ、どうぞ。
それでいくはいいと思うんですけど、理事の、報酬についてはですね、評議委員会で決めるか定款に記載したらいいということになってますので、払いたいんであれば今の定款は今の理事が作りますから、理事の報酬を定款に記載しておけばそれまでに行われる理事会については問題が異論がないんだと思うんです。
あ、ごめんなさい、今は定款で記載しろとかなかったんじゃないですか。現在は
今度の定款の分なんですけど、この白の分のですね、108ページ事務連絡の分の第6章の括弧2なんですけど、理事の報酬との額は定款でその額を定めていないときは評議委員会の決議によって定めることとなるとこうなってますので、ここで定めて定款を作っとけば今のその先に行われる5月の理事会は問題がないのかなと思うんですが。
ああ、そう、ああ、そう
年4月1日からの問題ありますね。今現在はもう好きたい放題取ってもらってと極端な言い方ですが、新法ではこうなっているので、評議会の決議とか、まあ、定款がなければ来年4月1日から6月までの間払えない、払えないのでどうするんですか。
そういう質問だ。
そうですね。だから評議会、
評議員は評議会の時に、定期評議会の時に定めたらいいんでしょ、本日施行で。そしたらその理事会だけだと思うので、それは定価に変えとけばクリアできるのかな。
だから
払いたいんじゃ
ない、から書けるかな。
え、それは
いや、逆に書いてなかったらちょっと払いにくいですね、
はい、それはちょっとあの書いてない場合は基本的にはダメじゃないかなと思う。
来年の3月末までは理事会決議で払うたら払える、
はい、
逆に、
はい、
で4月1日からはこういう縛りがはっきりかかるので、定款か評議会の決議がないとちょっとその扱いどうするかっていうのがやっぱり疑問が残ってくる。
で今多分4月5月の理事さんは今の理事さんですから、ほとんどが今定款を変えてるわけですから、今自分たちに合うように定款を作ればいいだけじゃないかなと。
それでも行政認めてくれるかどうかですね。まあ高額でない、あの小さな額で変えとくかですね、うん、そしたら配分は理事会でできるから、うん、分かりました。なんかちょっと明確な答えにならなかったけども、まあもうちょっと研究しましょうよそれはね。松先生、はい、ありがとうございます。皆様申し訳ありません、私の進行が悪くて10分ぐらいオーバーしてしまいましたが、まあ、いろんなご発言を伺うことができて、あらかじめ下打ち合わせやってこういう答えにしようと決めておかなかったのがとても良かったなと実感しております。熱心に最後までご参加賜りまして本当にありがとうございました。またあのパネラーの皆さんにお疲れさんでしたということで拍手をお願いします。どうもありがとうございました。